西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は阪神館少年村上春樹をめぐる冒険と題して、ゲストティーチャーに西宮芦屋研究所副所長の小西浩二先生をお迎えしてお届けしております。ということで、今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は4週目ですので、はい、生放送でございます。まだまだ間に合います。クイズのお答え、それから、小西先生に対してのね、いろんな質問や感想などもお寄せいただけたらと思います。はい、ファックスは0798-375514、0798-375514、これがファックスです。そして E メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送ってください。お待ちしております。というところで、おなじみ甘辛シャンさんからいただきました、はい、小西浩二先生、増井貴子さん、こんばんは。私も7月4日の土曜日に開かれた西宮海生病院事務棟旧病棟のさよなら見学会にお邪魔してきました。私は浜脇中学時代、精密検査のために宿川沿いを担任の先生に引率してもらってレントゲン撮影をしてもらいました。それがたった一度きりの西宮海生病院の思い出です。そういえば、以前は周りにもっと強築棟がありましたよね。もうすっかり解体工事も終わって、きれいに更地になっていることでしょう。西宮神社の鎮守の森には足を踏み入れたことはありません。鬱蒼として怖かったのかもしれません。その代わり、私も新池でエビ釣りはしました。紐を結びつけた牛乳瓶にうどんを入れて、そっと水中に沈めました。確か近所のお兄ちゃんに教えてもらったはずです。すっかり忘れていた懐かしい少年時代の記憶ですと書いてくださってるんです
ね。やっぱりみんな同じような経験してるんですね、これ見るとね。
ですね。甘辛シャンもね、阪神館少年でらっしゃいますから。確かに。ねえ。はい。で、今日はですね、まあ、あの村上春樹をめぐる冒険、いろいろなところ、まあ、宿川、1週目が宿川でしたよね、はい、そして2週目が西宮神社、はい、そして3週目が西宮の酒と図書館、
そうですね、
というふうに、まあ、スポットライトが出てきたんですが、はい、4週目の今日は甲子園球場。
そうですね、
はい、
まあ、あの本当村上さんはですね、あの今ずっと増井さんが言っていただいたように、西宮のやはりどうしても外せないポイントですね、これをあのエッセイなりの中に、あるいは小説の中にちゃんと入れてるんですよね。
そうですよね。
大したもんです、
はい、西宮観光大使みたいな方ですよね、まあ、ね、本当ね、ありがとうございますって言わなきゃいけないんですけど、まあ、はいはい、でもズバリここだってことは書いてらっしゃらないところがちょっとミソなんですよ、
ね、
うん、
まあ、エッセイでは書いてますけどね、小説は確かにあるんです、はいはい、うん、私ね、今日はもう本当にあのもうそろそろね、はい、あの今年のあれも終わるんでですね、今日はもうタイガースと、ね、はいはい、ヤクルトのもう優勝争いの話をできるんじゃないかと思って、もうあの勇んできたんですけども、
はじめ調子良かったんですけど ね今年、ま
あ、本当にあのこの間ちょっとある人があのこんなこと言ってるんですよね、は人は人生で2度タイガースの優勝を見ることができる
たった2度ですか？あらら。
だから、いや、もちろんあの日本シリーズの優勝ですけどね、はい、私まだ1回しか見てないんですよね、まだ。
そうですね、
はい、だから今年は2回目と思ったんですけども、
はい、もう夢は儚くもという感じですよね。いや、なんでこんなになってしまったんだろうというところなんですが、まあ、あれなんですけども、でもまあ、あの甲子園球場、はい、ね、本当にあの、まあ、高校野球もあり、はい、そして阪神タイガースの本拠地でもあり、はい、まあ、皆さんがいろんな思い出思い入れを持ってらっしゃる場所だと思うんです。
このどういうんですか、あの以前やってました文学案内でもね、
はい、
もう甲子園球場にまつわるいろんなアニメの話、ねね、とか、はい、あるいは小説の話とかいろいろありましたけど、この村上さんもですね、あのいわゆるこの甲子園については、
はい、
あのいろいろ語ってましてね、
あのちっちゃい頃は阪神ファンでらしたんです
よ
ね、
はい、いや、そうなんです。これはね、あの今までね、それは言わな、はい、あまり言ってなかったんですけど、あのちょうど2年前 の、 あの京都の公開インタビューのがありましてね、
はい、
この時にあのはっきりとあの子供の頃は甲子園球場に通って阪神タイガースを応援していたと、
うん、
いうふうにちゃんと言ってるんですよ。
おっしゃったんですね。
はいはい、まあ、あのということはね、あの、まあ、当然この辺の子供だったらみんなね、みんな阪神ファンだとは思ってたんですけども、私はいつ頃からヤクルトスワローズのファンになったのか、
うん、
まあ、今はもう村上さんもヤクルトスワローズ の、 あのいわゆる、後援会の名誉会員とか言われてますからね。
すごいですね。
はい、まあ、言うしてもとは言いながら、やはり彼も昔阪神子供の会とかいうのがあったりしましてね、
は
あ、この辺の子供みんな入ってたんですよ、
じゃあ村上少年も
多分入ってたって書いてありましたね、
は
い、まあ、あのこの本人も、まあ、阪神ファンだったんですけど、
うん、
どうもこのご両親ともがすごいもう虎吉というか、もう阪神ファンだったらしいですね。もちろんお父さんもそうですけど、なんかお母さんもですね、
うん、
あのすごい不安でね、なんかこれちょっと、まあ、紅葉学 の、 あの先生の教え子から聞いた話なんですけど、
はい、
もうあの昔阪神にあの吉武という選手がいたんですね。名前が春樹って言うんですよ、吉武春樹って。
偶然ですか？
いや、偶然じゃなくて、いや、偶然もちろん春樹って名前どこでもありますから、
はい、そうですけど、
まあ、非常にあの、はい、お母さんが吉武春樹をすごく応援して追っかけしてたとか、追っかけはどうか知りませんけど、いう話も聞いたんですね。
村上少年よりは、
いや、若いですよね、確か。
ということは別にその選手にちなんで、はい、我が子の名前をつけたというわけではない。
そうじゃない。
は
あ、だから、まあ、この人はあの阪神タイガースで外野手してて、それからあとあの西武かな、西武へ行って、はい、でまた阪神にまた高知で戻ってきた人なんですね。まあ、あのそういう話がありますから、だから、まあ、村上さんもですね、まあ、子供の頃はこの、うん、やはりこの何と言ったって甲子園球場のお膝元ですから、
そうですね、はい、そしてまあご両親がお好きだったということで、はい、阪神ファンだったことは間違いないと。
それとね、
うん、
これはもうあの別にタイガースファンだけじゃなくてもですね、はい、西宮の少年少女はですね、まあ、みんな公立の学校行ってる限りは甲子園球場の土を踏むことができますよね。
はい、
はい、まあ、あのちょうど最近ではこういわゆる小学校6年生かららしいですけど、まあ、我々の子供はあの小学校4年生になれば、
はい、うん、
あの小連隊、当時は小大連って言ったと思うんですけど、
そうなんです、はい、今小連隊って言うんですか？
今小連隊って言うんですって、
はい、小学校連合体育大会、
はい、
へ、じゃあ昔は小学校体育連合会か、
まあまあ、ちょっとそこは分かりませんがでしても、
はい、
あの、
うん、
彼もなおとも小学校は西宮の小学校ですから、
はい、
あの3回土は踏んでるはずなんですね。
なるほど、
はい、それで、まあ、そこでですね、その先ほどまあ私あエッセイというか、まあ、随筆なんかで甲子園という具体的な名前を書いてるという、はい、言いましたけど、小説の中でね、その実際のところ東京の世田谷区の井戸の中でその登場人主人公が子供の頃を思い出している場面があるんですね、
はい、レ
ジマキドリクロニクルという小説の中で、
はい、
この中でね、突然ね、あのアメリカのセントルイスカージナルスが出てくる場面があるんですよ。
ほうほう、
まあ、ちょっとこれちょっと読んでみましょうかね、
はい、
その子供の頃野球場の外野席の上の方に座って夏の日が暮れなんでゆく様を眺めるのが好きだった。ねぐらに帰る鳥たちが小さな群れを作って海の彼方に向かって飛んでいくのが見える。それが午後7時半の球場だ。まだほんの小さな子供の頃セントルイスカージナルスが親善試合に来日した。
ほう、
はい、これをね、私が パッと読んだ瞬間ですね、甲子園球場がふっと浮かんだんですね、うん、どこにも甲子園でも書いてないんですけども、
ないですね、はいはい、
それでその時はただまあ甲子園かなと思ってたんですが、まあそれこそ仕事を辞めて、うん、まあ、今こういうふうに村上さんのいろいろとあれをね、まあ、調べたりさせていただいた時に一遍徹底的に調べてみようって調べてみましたら、
はい、
ちょうどですね先ほど言いましたその小連隊 の、 あ、ね、あの、はい、で土、私も同じ土を踏んだ2週間後にですね、
ええ、
その甲子園球場でですね、全日本とカージナルスの野球の試合があったわけです。
は
い、ちょっと今日今新聞、その時の新聞持ってきてますけど、はい、昭和33年11月の3日ってなってますか、4日かな、4日ですかね、
はあ、
全日本前線むなし、カー軍延長10回逆転勝ちってなってますね、はい、日本が残念ながら6対3で負けたんですけども、
はい、
これ見てるとなんか懐かしい名前で阪神の吉田とかですね、
ええ、
それから山内だとかですね、
はあ、
それからタミヤだとかですね、そんな名前が出てますけど、はあ、その頃の実はあれなんですね。だからちょうどだから村上さんは小連隊で土を踏んだ後、
はい、
まあ、2週間後お父さんに連れられてかどうか知りませんがここへ行ってですね、うん、このカージナルスの試合を見てたんですね。
はあ、はあ、なるほどね、
はい、だんだん私はね実はずっと引っかかってたのは、はい、私それ甲子園球場見てなかったんです。私西宮球場で見たんですよ、ね、だからおかしいな、この文章どう見たってこれ小さな鳥が海に向かって飛んでいくって言ったらこれはもう絶対甲子園球場の要するに風景なんですけども、私が見たのは西宮球場、はい、で思ってみたら実はこの、うん、甲子園球場の前の日は西宮球場でやってたんですね。
え、そんなことってあるんですか。
で翌日はナンバーの南海のあのナンバーの球場でやってた。まあいずれにしてもそういうことで、あの人はですね、
はい、
前もお話したようにずっと小説書くときには、うん、ずっと昔の自分の子供の頃を思い出して頭に浮かんでくる景色を打ってると、記憶の引き出しを開けて書いてますって言いましたけど、
はい、
またこれもその一つの典型的なあれなんですよね。
はい、なるほどね、
はいはい、
ぜひこのねじ巻き鳥クロニクルもお読みいただきたいと思いますが、はい、ここは甲子園球場なんですね。
そうです、はい、
なるほど。
本人も絶対否定しないと思います。これは、
はい、なんかこの甲子園球場には自転車で村上少年は通ってたそうですね、
はいはい、そうですね、なんか自転車乗って、まあ、多分あの人の家がちょうど高路園の、まあ、今の上吉原町あたりですかね、
はあ、
ですからちょうど今の、図書館、
うん、
中央図書館の前の道、あれをずっと行くと酒蔵通りですね、
はい、
ずっとね、でずっと行って、まあ白紙家さんだとか白鷹あるいは日本盛りとか、ね、あと大関の通ってまっすぐ行くと甲子園球場の裏っ側出てきますよね。
そうなんですね、はい、よく考えたらね、
は
い、
だから要するに酒蔵通りの東の方の先は甲子園球場 の、 ちょうど南側になるわけですが、
はあ、
だからあそこ一生懸命以前やって通ってたんでしょう ね、
ねえ、
は
い、なんかすごい近い存在になったような気がしますけれども、
いやいや、
はいはい、さあそんな村上少年が上京してからですか、はい、ヤクルトファンに転向なさって、
はいはい、
しまわれたというのは
上京してもっと経ってからですね。
あ、そうなんですか、
はい、上京したのはもう19歳でちょうど神戸高校ね卒業して、うん、それから1年こっち側に行ってで、まあ、早稲田に 入りましたよね。これ19歳ですか、
うん、
だけどあの人がヤクルトファンになったっていうのはもっと最近301978年ですから、あの人は1949年1月生まれですので29歳ですかね、78年っていうと、そうですね、29歳、まあ、30歳ぐらいの時に、まあ、これもね書いてるんですよ、ちゃんとはっきりといろんなところに書いてます。
はい、
まあちょうど私がちょっとここで引用させていただきたいのは走ることについて語るときに僕の語ることとってなんか非常にしたかみそうな名前の本があるんですけども、はい、まあ、ここでねこんなこと書いてますね。小説を書こうと思った日時はピンポイントで特定できる。1978年4月1日の午後1時半前後だその日神宮球場の外野席で一人ビールを飲みながら野球を観戦していた、
ほう、
はい、時なんですって、
はい、
でこれはねちょうどその今この試合はそのヤクルトと広島カープの試合だったんですね、
うん、
でその中でそのちょうどアメリカ人の、デーブ・ヒルトンという、まあ、バッターがいたんですが、
はい、
この人が来日の初打席だから日本へ来て、そうですよね、4月1日の試合っていうことはこれ当然あの最初の試合ですもんね、
は
あ
は
あ、その時の初打席で二塁打を打ったと、
うん、
初打席で二塁打を打った、その瞬間自分も小説が書けると悟った。なんかちょっとできすぎですけどね、これね。
どうしてなんでしょうこの関連性は。
いやいや関連性はだから初めて来て二塁打を打ったと、うん、とはいってもね、はい、元大リーガーですから、そういう力があったんだと思うんですけど、だからまあ、はい、その時村上さんは自分も小説が書けると思ったっていうわけですよ、
は
あ、それで書き始めたのがあの一番最初のねあのデビュー作の風の歌を聴けという作品だったんですね、
まあ、阪神館が舞台のね、はい、作品ですよね、
はい
はい、へえそうなんですかすごいポジティブない
やいやそうですよね、これはねあの、最近出たあのエッセイなんかでもちゃんとそのことまた詳しく書いてますから、
は
あ
は
あ、なんかだんだんあの人が書くと本当かなって思う話でもだんだんみんなもう、ね、うん、なんか神話みたいになってしまうから、
そうです ね、はい、あの最新作の短編集の女のいない男たちの中にもそのあたりのところが
あ、これはね、いや、これはそうじゃないんですね、最新、これは最新じゃなくて最新はですね、
はい、
あの本当の最新はあのエッセイのこれですね、あの自伝的村上春樹職業としての小説家と、
それが今最新作になるわけですか。
最新作、
はいはい、
まあ、これは小説じゃないですよ、うん、だけどこの中でもあのこのことについては結構長いことで長いページ、長いページでもないですけど、あの、はい、特にどういう状況で小説書くようになったということは書かれてますね、はい、
じゃあその小説家になったことと野球とは切っても切れない、はい、
その
因果関係にどうもあるようですから、
だからね、そうや、ただ野球のことを先ほどちょっとおっしゃった、
うん、
あの女のいない男たちの中の、
はい、
もう実はその野球のことが書かれてるんです、
はい、
それはどういうことかというと、その東京生まれで東京育ちのあの青年がいるんですね、
はい、
でその人はですね、東京生まれで東京育ち、それも田園調布なんですけども、
うん、
なのにその子供の頃からですね熱狂的な阪神ファンで、
うん、
それで、まあ、東京でタイガースの試合があった時必ずその、まあ、応援に行くと、だけど応援席で東京弁で喋ってたみんなに相手にされないので苦労して関西弁を身につけたとこういう人が出てくるんですよ、
はいはい
はいはい、でね、まあ、この人との、まあ、交流というか、もう一人の人はどういうことかというと、阪神館生まれで育ちの人が東京弁行って、東京行った瞬間からも標準語が喋れるようになったという人ですね、
はい、
いう人との、まあ、交流というかそんな話なんですけど
、はい、なるほどね、
はい、まあ、だからやっぱり村上さんのやっぱり、はい、一つの生い立ちというか、その辺がなんかこうそういう形で反映されてるわけですね、
はい、村上少年はどうだったんでしょうかね、東京に行った途端に、はい、東京弁喋ってあったんですかね、
本人のエッセイ見ると1週間でも完璧な標準語が喋れたんですって、
そうですか、
まあ、だからね、私なんかも東京首都圏生活15年なんですけども、
はい、
もう最後までもう1分喋ったら小西さんあなた関西の人でしょって言われて一生懸命こっちが標準語喋ってつもり、
はい、
だから ああいう村上春樹みたいに対戦する人はもうパッともう標準語が喋るんですね、
は
あ、まあ、それ言ったら芦田愛菜ちゃんもそうですよね、芦田愛菜ちゃんももうずっとこっち西宮におって向こうへ行ってたんですけど、はい、あの人はもうずっとね新幹線乗ってて新横浜すると突然完璧な標準語を喋り出すらし
いうわ、はあ、そうなんですか、はあ、へ、やっぱり女優さんですよ
ね、はい、
でも作家もすごいんですね、
そうです
ね、
じゃあね、はい、だからあの人も言う、標準語喋れなかったら僕は作家になってなかっただろうって言ってますよね、
そうなんですか、はい、確かに関西弁の村上春樹っていうのはちょっと想像できないかもしれないので、はい、ねえ、はい、というところなんですが、
はい、
さあ、
はい、
それではここでクイズの発表と参りましょう。さて1週目2週目3週目と3つクイズをお出ししました。じゃあまずはここで正解答え合わせをしておきたいんですが、1週目は村上春樹氏が卒業した小学校は高露園小学校ですが、では入学した小学校はどこだったでしょうかという問題でした。答えは、
浜脇小学校ですね。
浜脇小学校ですね、はい、もうそんなん誰でも知ってるやろみたいな感じの今、スタンスでしたけれども、浜脇小学校でしたね。さあ、そして2週目の問題は、西宮神社がモデルと見られる神社が出てくる長編小説の名前はという問題でした、
はいはい、これは海辺のカフカです。
はいはい、
これはあのなかなかまだ全国的には合ってませんが、多分絶対間違いないと思います。
西宮神社だと、はいはいね、はいはい、さあそして3週目の問題は、旧西宮市立図書館を西宮市に寄付した酒造家の名字は、はい、という問題でした、
はい、これは辰馬さんですね、
はいはい、ということで浜脇、海辺のカフカ、辰馬というのが正解だったんですが、実は残念ながら今回正解の方がいらっしゃらなかったなんででしょうっていうところなんですが、なんかちょっとどっかに引っかかっちゃったのかなっていうところなんですが、残念ながら、該当者なしということで、あのこれはキャリーオーバーではなく、
このまま6000円
になるんじゃないですか。来月6000円ではなく、来月もまた3000円ということになるんですが、今回は残念ながらということにさせていただきたいと思います。来月また皆さんぜひぜひチャレンジしてくださいね、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、さっきあの天からしゃんさんいただいた、ね、メールご紹介したんですが、天からしゃんさんは実はあのちょっと前に当たりましたので、もうダメだと思ったのか答えを書いてらっしゃらなかったんで、はいはい、船外ということになってしまったんですがね、はいはい、あの小西先生、今年のノーベル文学賞の発表は日本時間でいつ頃になるのでしょうか。慌てずはしゃぎすぎず、スウェーデンからの朗報を心待ちにしましょう、はい、といただいたんですが、
はい、これは一応ね、あの決まったりなんですけど、例年ですね、はい、10月の第2木曜日って言われてるんですね、で、まあ、今年も、まあ、そういうことから言うけど10月8日木曜日の、うん、まあ、日本時間の午後8時
はい、
に、まあ、普通ならばあの発表されると思います。まあ、今日も実はあのこういう質問があったんですけど、今日偶然といいますか、3件あの新聞社から携帯が2件と、はい、メールが1件入りましてね、またこの話題なんですよ、
う
ん、それで、まあ、今聞きましたら一応向こうも10月8日って言ってましたから、うん、まあ、あの多分その辺は掴んでらして言われてるんじゃないか。だから、まあ、10月8日間違いないと思いますけど、
もし受賞なさったら、はいはい、お祝いコメントを小西先生もお出しになると。
いや、まあ、出すかどうか知りませんけど、まあ、今まで何やか言ってますから、またね、あ、それなりにいろいろとちょっと書き換えたりしてるのかどうか分かりませんが、
はい、
まあ、ちょっとあの会った時にこの10月4日はどこにいますかとかですね、うんうん、まあ、そういうことを聞いてこられたんですけどね。
じゃあそのリアルタイムでお祝いの声をぜひとかっていうようなことでまた連絡があるわけですね。まあ、
ちょっと私がそんな言うのもおこがましいんですけども、
いや、
まあ、言うしてもやはり皆さん注目されてるのは私たちがだし、まあ、あの何ですか、あの例のオッズっていうんですか、あの掛け屋の、はい、あれはなんか今年も2位らしいですね。
そうですか、はい、ということは期待が高い、
はい、ね、
取る可能性も高いんじゃないかと皆さん予想してらっしゃる、はい、ということだと思うんですが、まあ、あのいろんな人たちがそのね、ノーベル賞を取ったらというところでね、こういろんな思いなんかを語ったりなさってるわけなんですが、ちょっと残念なニュースも入ってるんですね。そうなんです
よ、これも本当にね、あの、うん、この村上春樹さんの小学校6年の時の担任の小谷先生ですね、ちょっと前にお亡くなりになりましてね、
あら、
はい、毎年あの小谷先生囲んで卒業生がね集まってですね、ちょうど村上さんの発表を心待ちにして待ってたんですけどね、本当ちょっと前に、それもみんな今年実は90でですね、みんなで卒業のお祝いをしようって話してたらしいんです。ということはそれほど悪くなかったということですよね、うんうんうんうん、それがお亡くなりになったということでですね、まあ、非常に、まあ、同級生がなんかがっかりしてるみたいですね。
そうですか、はいはい、あの小谷先生には、はい、あのずっと前に桜井 FM でやっておりました、
はい、
元気してます熟年パワーという番組の中で、
はい、
語り部としていろんなことを、ね、語っていただいたというのがまだあの今もね、
は
い、いろんな形で残ってるんですけれども、
はい、私もねちょっとそれね以前ちょっとあのネットで拾ったりしてね、あの小谷先生のあのあれ見てたんですよ、うん、そうするとね小谷先生もねあのこのいわゆる、浜脇小学校からの転校のことなんかも、
はい、
あの 書いてその時話されてるんですよね。ちょうどその、浜脇小学校で飼っていたヤギ2頭をいただいて一緒に歩いたんはご愛嬌ですねとか言って、まあ、こんな話とかね。
そうですね、はいは
い、もう一つねちょっとねこれ言っていいのかどうか分かりませんけど、うん、ちょっと面白いのもありましてね、はい、これはですね、先生が作家になった村上春樹もいたんですと言った、まあ、その小寺さんという方がね今度はその村上
春樹、
はい、聞き手の方がね、うん、その村上春樹さんというのは確かあの直木賞の作家の方ですねと言ったら小谷先生がはいそうですって、うん、それでまた聞き手の方がまあ高齢小学校やいや西宮出身の第二第三の直木賞作家が出てほしいもんですねほんまですねなんてちょっとこれ、うん、間違ったやり取りもされててましてね
ノーベル賞のつもり
ひょっとしたらノーベル賞のつもりだったかも分かりませんけど
ねいやどうなんでしょうか
まあにしてもね非常に先生は、うん、楽しみにされてたみたいなんですね、うん、はい。
そうですね、はい、それはとても残念なことですけれども、ねはい、まあ本当にみんながね本当にいいニュースを心待ちにしているということ で今年こそ終わってまた期待したいですね。
本当に、
ね、
同窓会の代わりみたいな感じで ね、みんな集まってたんですね。
そうですね、はい、さて、まあ、村上春樹さんも大作家でございますが、はい、西宮文学案内いろんな方の、はいね作家の方の作品や人となりを、はい、いろいろとご紹介してらっしゃる講座があるんですが今度秋の講座が、はい10月から始まるわけで、はいはい、その1回目の10月12日、はい、月曜日の祝日なんですが、はい、西宮市立勤労会館ホールで午後2時から3時半まで第1回大谷崎没後50年谷崎潤一郎と西宮という講演を小西先生なさるんですね、はいはい、川内篤郎さんと一緒に、
はいはいはい、まあね実はこれ締め切りはもう終わったんですが、はい、実はこれ勤労会館ってすごく収容人員多いんですよ。
400人入りますよね、はい、あそこね、
はい、前回がね、実は200人のところでやって、はい、もうすごく応募いただいてですね、半分近くの方に実は受講いただけなかったんで、はい、今回はその勤労会館に変えたんです、
はい、
そうするとまだちょっと余裕がありましてね、まあ、まだ100人ぐらい余裕がありますので。
そうなんですか、はいはい、じゃあ締め切りは過ぎてますけれども、はい、西宮市文化振興財団、はい、電話 0798-33-3146 0798-33-3146、はい、こちらにお問い合わせの上お申し込みいただきましたら、はいはい、まだ参加していただけるということなんですね。じゃあ
実は本当に驚くほどね谷崎潤一郎は西宮と関係あるんですよ、あまり知られてないんですけどね、はい、この辺をぜひともね、はい、皆さんにお話ししたいと思ってますので。
じゃあ次回は、はい、村上春樹ならぬ、はい、谷崎潤一郎での登場ということになるかもしれませんね。
谷崎潤一郎は本当のノーベル賞候補だったんです、はい、村上さんは候補って言われてますけど、あくまでも候補だろうというあとはね、50年経たないと公開されないんです、
は
い、
ノミネートされてたかどうかということがね、
はいはいはい、ですから谷崎潤一郎は明らかに、ノミネートされてたんです、
はい、
だから村上さん、それで見たらもう村上さんの大先輩なんですね、はい、これは
でもこの同じエリアでそんな文豪がっていうのはなんかすごい嬉しい気もしますよね。
そうですね、
はい、というわけで9月の西宮徹底解剖は阪神館少年村上春樹をめぐる冒険と題してゲストティーチャーに西宮視野研究所副所長の小西浩二先生をお迎えしてお送りしてまいりました。本当にどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、
は
い、
さて来月10月は西宮の酒と魚のマリアージュと題してゲストティーチャーに聞き酒師でフードライターの中原明子先生をお迎えしてお届けしてまいります。また面白いお話がいっぱい聞けますのでどうぞ引き続き10月の西宮徹底解剖もよろしくお願いいたします。お相手は私増井貴子、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。